ラジオ版学問のすすめ、番組からのお知らせです。この10月から、ラジオ版学問のすすめに大きな変化があります。まず、全国の FM 局で放送している番組は30分番組になります。そして、現在、番組ウェブサイト及び iTunes でお聞きいただいているスペシャルエディションは、10月以降、有料でお届けすることになります。これからも末永く番組をお届けできる環境を維持していけるよう、今回の有料配信移行へと至りました。有料配信先はノートです。ノートは文章、写真、イラスト、音楽、映像などの作品を投稿してクリエイターとユーザーをつなぐことができるウェブサービスです。すでに番組アカウントは開設されております。まずはアカウント登録していただき、こちらを訪れてみてください。アカウントの登録は無料。まずはノート、NOTE で検索してみてください。10月以降は1コンテンツ税別100円、または月額定額課金税別300円での有料配信を予定しております。これからもえりすぐりのエキスパートの方々の息吹、息遣いが伝わる、そしてその人となりにぐっと迫る番組を制作してまいります。今後ともご愛聴いただけますようよろしくお願いいたします。 Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. ラジオ版学問のすすめ Special Edition。ご機嫌いかがですか、ガマナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の東山明さん。著書龍をもとに、どのような思いでどのようにこの作品が書かれたか、そして東山さんが書く理由について伺ってまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。 Teacher's Profile。 東山明、1968年台湾生まれ。5歳まで台北で過ごした後、9歳の時日本に移る。福岡県在住。2002年タードオンザランで第1回このミステリーがすごい大賞銀賞読者賞を受賞。2003年同作を解題した逃亡作法タードオンザランでデビュー。2009年ロボーで第11回大藪春彦賞を受賞。著書多数。最新刊は第153回直木賞受賞。講談社刊龍。 Let's get knowledge with fun。 ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の東山明さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
講談社刊龍をもとに伺ってまいります。まずはこの龍で、第153回直木賞受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
受賞からまあしばらく経ってるというタイミングだと思いますが、はいはい、こう身の回りの変化っていうのは、はい、あるもんですか？
そうですね。福岡に住んでるせいかもしれないですけど、時たま街で声をかけられるようになりました。
今まではなかった。
もちろんもちろん。初めての経験ですね。ただみんな、僕の名前は知らないみたいで、結構こう、あんたみたいな。
見たわよ。
見たばい。
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 そうですか、うん。
名前を言ってもらったことはない。
そうですか。でもなんか急にこう、友人が増えたとか知人が増えたみたいなことは、
増えたっていうのはないかもしれないですけど、ご無沙汰してた人たちからすごく連絡がありました。
やっぱそういうもんなんですね。さすがにやっぱり直木賞効果っていう感じ。
そう、取ってみて実感する、
ね。今もでもね、だってその、大藪賞とかも取られて、はいはい、まあいろんな賞取られてるわけですけど、はい、そういう時とはやっぱ違う感じなんですか？
なんかまるで違います、ね。
まるで違う。
はい。こんなに忙しいことはもう僕の人生では空前。
空前の
忙しさ。
そうですか。
はい。
でもやっぱりそれだけ喜びもひとしおっていう感じ。
あ、もうそれはその忙しいっていうのはもう本当に嬉しい悲鳴というか、ありがたいと思ってます。
今回直木賞のね、その、選考の中でも、はい、それこそ選考委員の方々も軒並み絶賛。
はいはい。ありがたいことです。
いて、ね、それこそ北方健三さん、伊集院静香さんはじめ、はい、もう、それこそね、なんか、普段本当こわもてで厳しいことを言ってらっしゃるよ方々が、ベタ褒めだったじゃないですか。
めちゃくちゃ怖かったです、ね。
めちゃめちゃ怖かったですよね。
めちゃくちゃ怖かったですね。
実際でもそれだけベタ褒めされて逆にどういうもんですか。
なんかやっぱり本当かなっていうふうに、その選考会の話を聞くと、どうしてもこう、ご祝儀的なことで言ってるんじゃないかなって思うんですけれども、うんうんうん、それと離れた割とプライベートなそういう酒の席とかでもやはり割と褒めていただいてるっていうことを人伝えに聞くと、
うん、
きっとなんか本当なんだなっていう、
あー
はーはー、本当にありがたいことです ね、
ねえ、そうですか、
はい。
まあ、今回ねその、お話は台湾を舞台にした、はい、まあ、主に1970年代を中心とした主人公の青春時代、
はいはい、
そして家族の物語という感じなんですが、はい、もう少し詳しくその東山さんご自身でご紹介いただくとすると、うん、どういう物語、どういうお話というふうに言ってきますかね。
そうですね、まあ、一言で言うと青春小説なんですけれども、その物語の最初から最後までを貫くのに一本のこう縦糸にミステリーっていう要素を添えています。でそれは何かというと、冒頭で主人公のおじいさんが殺されるんですけれども、主人公がずっとそれを引きずって成長して最後にそれの事件の解決を見るんですけれども、そうしたミステリーの側面がありつつ、その間に差し挟まれているいろんなエピソードっていうのはもう青春小説そのものだと思っています。
私、まあ、これ今回その予備知識全くなしで読み始めて、はい、まあ、最後まで行ったんですけど、
はい、
まあ、本当、ね、ミステリーの要素もあるし、はい、まあ、バイオレンスの要素もいっぱいあって、はい、もうハラハラドキドキの、まあ、まさに青春小説っていう感じ で、はい、読ませていただいたんですが、はい、でもあとその読み終わった後にですね、
はい、
実はこれモデルがいるっていうことして、
あ、そうです、
ね、逆にびっくりというか、
割とどのキャラクターにも、うんうん、1人なり2人なりのモデルがいます。要はその2人をひっつけて1人にしたとか、
うんうん、1
人を2人に分けたとかっていう形でモデルがいます。
あ、そうですか。しかも主人公のモデルは東山さんご自身のお父様、
父親です。
実のお父様が、え、これこの人お父様なんだ、
はいはい、
みたいな。しかもお父様のお父さん、要は東山さんおじいさんも相当な、はい、
そうですね、
モデルですよね。
そうですね、まあ、基本的に、うん、祖父は中国大陸で、もちろんこの本の中では話を持っていて、フィクションなんですけれども、やはり戦時中そういう近い体験をしたことがあるという祖父がいまして、もともと祖父の物語を書きたいなと思ってたんですけれども、自分でそれを書き切る力があるかどうか自信が持てなかったので、まずは父親をモデルに練習してみようと思って書いたのが理由です。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、じゃあもしかしたらこの後またさらにみたいな。
そうですね、祖父をうんうんうん、モデルにしたその小説をまたいずれかは書きたいというふうに思っています。
あ、そうですか、
はい、
じゃあでもその前段階としてこれが理由が出来上がって、でもそうするとモデルが実際にそれだけ近しい方がいらっしゃって、
はいはい、
その出てくるエピソードとかも結構実話ベースのものが多い。
実話ベースで僕が本当にこうすごく脚色したっていう感じですかね。
でもその脚色はあるものの、じゃあ逆に言うとその芯にあるところは
あるところが多いです、はい、
例えばっていうかかなり多いですか。
かなり多いですね例えば主人公の設定として、その台北の進学校にまず通っていて、替え玉受験がバレて退学になってすごくこう悪い不良学校に転校するっていう、はいはい、まあ、彼の人生の初期段階の流れがあるんですけど、それは父が本当に経験したことです
これ本当なんだ。
本当なんですよ。
あら、そうですか。いや、だからそのエピソードが本当だったら一時が万事、なんかめちゃめちゃすごいエピソード満載じゃないですかこれ。
なので割とこの本を書くにあたって父とは密に連絡を取り合って、酒飲みつつ飲ませて話を引き出すみたいな。
そうですか。例えば冒頭で出てくるあの石碑というか、
はいはい、
あの辺も
あれも実は本当で、もちろんそんなにたくさんの人命を奪ったわけではないんですけれども、 父が実際に要は台湾から中国へ行けるようになったのが1987年なんですけれども、
はい、
それ以前にフランス経由で中国に入って、どうしても自分の生まれ故郷を見たいということで訪ねていったらば、そういう日があって、
はい、
でどこからともなくじいさんがやってきて、
は
あ、お前はこいつの孫かと聞かれて、はあ、父親がびっくりして、はあ、違う違うっていう、はあ、という経験をしたという。
え、その辺もリアルな話。
リアルな話なんです。
うわ、なんか、すごい今ちょっと、鳥肌というか、立ってきましたけど、あら、そうですか。
そうなんですよ。
いやー、だからそういうふうに読んでいくとね、なんか、そういうことを知れば知るほど、なんか、ますます凄みが増してくるというような。
そうですね。うん、なんか僕も、その自分の家族にそういう歴史があったっていうのは、うんうん、割と祖父が亡くなるまでは、意識してなかったし気にもしてなかったんですけど、その祖父が亡くなった時に周りからいろいろ祖父の人生の話を聞くと、あれすごくスリリングで、
そうですね、
はい、波乱万丈だったんだなと。
ですね。ちなみに今主人公のモデルがお父様ということですが、はい、今回ね、そのいろんな取材もなされたということです、はいはい、その出来上がったものはお父さんはもう読まれて、
そうですね、原稿の段階でまず父親と母親に読んでもらって、うん、要はその父親と母親をモデルにした話なので、はい、両親が不愉快に思うかどうかまず確かめたかったんですね、
うん、
でもし父親と母親がいやこれは不愉快だっていうふうに言ったんであれば、もう出すのはやめようと思ってました、うん、
あ、なるほどなるほど。
なので一番最初に、
はい、じゃあその辺の神器はちゃんと通して。
もちろんです。
そうですよね。そうですか。じゃあ逆にそれはもうお父様お母様はこれでゴーサインが出たっていう。
そうですね、うん、母親はまあ、僕が書くものはまあ母親なんで、どんなにくだらないものでも褒めてくれるんですけど、うんうんうん、父親に関しても原稿を読んで、要は事実関係を、
うんうんうん、
この時はここで戦争があったんだとか、こういうはこういう言い方はしないとか、いろいろ指摘をしてくれたんで、うん、それは僕はゴーサインだと思って。
じゃあその辺の構成とかもちゃんとしてくれたような、いう感じですね。はい、まあ関東でもね、社寺として父と母、そしてあの世の祖父へという。
そうですね。はい。
じゃあやっぱそこはあってありきでということですよね。そうですか。じゃあその直木賞受賞ということで、その辺のご報告ももう。
そうです。させていただきました、うん。父に関しては割と淡々としてて、うん、受賞式もめんどくさいから来ないって言ってた。あんまり嬉しくないのかなと思いきや、先日、両親の家を訪ねた時に、父の書斎に龍がずらーっと並んでて、近所に配ってるようです。
そうですか。じゃあね、お父さんもお母さんも本当に喜んでらしてて。
だと思います、
はい。はい、よかったです。Let's get knowledge with fun. まあ、それにしても、結構、というかかなり、やんちゃなお父様。
そうですね。やんちゃというか、まあ、小説の中では割とこう、血気盛んな風に描いてるんですけど、うん、はい、実の父親は全然そんなことはなく。
あ、そうですか。
穏やかな文学青年です。
あ、そうなんですね。
はい。まあ、もちろんあの年代の、うんうんうん、に青春時代を過ごしたんで、うんうん、割と喧嘩沙汰とかはあったようですけれども、うんうん、基本的には本を読んで詩を書くような。
あ、そうでしたか。
はい。
でも先ほどその、まあ、いろんな取材もね、はい、直接ということでしたけど、それはもう、昔から聞いてたエピソードだったりするんですか？
昔から聞いてたエピソードであったり、うん、自分で中国大陸に行って買った文献であったり、
はい、
あるいはその中国大陸の山東省に昔祖父の兄弟分だった人がまだ生きてるっていうことで、父はもう何度か会いに行ってるんですけど、もし僕が話を聞きたいんだったら、もうそのおじいちゃんは90超えだったので当時、早く行かないともう聞けないかもしれないということで、はい、7年ぐらい前に父親と2人でおじいちゃん訪ねて行って、
はいはい、
2晩ぐらい酒飲みつつ話を聞いて。
ああ、そうですか。はい、はあ、でもそれは本当じっくり腰を据えてっていう感じ、
ね。そうでしたね。
ですね。でもそういう、例えば、まあお父様、まあ含めですけど、いろんな武勇伝的なエピソードが満載じゃないですか。
はいはい。
そういうものを聞いて、まあ初めて知るエピソードも多かったと思うんですけど、そうですね、その時の東松さんご自身の反応ってのはどうだったんですか？
僕はもう割とその、典型的な、そのなんていうか、子供の頃は男子で、
うんうん、
そういう映画にしろ何にせよ、そういうなんていうか、ヤクザ者であったり、はいはい、そういう不良少年たちのそういう、こう、喧嘩沙汰であったりが、すごく好きな少年、
うん、
物語として好きな少年だったので、はい、割とそういう武勇伝的なことを聞いて、自分の身近で、しかも自分の肉親で実際にそういうことをやってることが、分かって、僕は、 正直誇らしい気持ちになりました、ね。
嬉しい。かっこいいっていう感じ。
かっこいい。単純にですね。
そうですか。でもそれはまあ、もう大きくなって、その武勇伝を聞いてっていう段階でもそういう感覚だったんですか？
もう多分そういうのは僕に関して言うと一生変わらないんじゃないかと思うんですね。今でもそういう、あの中国大陸に割とこうワイルドサイドを歩いてきたような友達がいるんですけど、
はいはい、
そういう人たちの話は本当一晩中聞いてても飽きない。
ああ、なるほどなるほど、はい。じゃあ本当に素直にそういうお父さんたちのエピソードを聞いたら、ああ、いいな、かっこいいじゃんっていう感覚が。うん、
だから当時子供時代は周りにそういう、うん、嘘か本当かわからないホラ吹きで口の達者な大人がいっぱいいたんですよ。でその武勇伝もどこまでが本当なのかわかりゃしないんですけど、うん、子供時代から夢中になって聞いてました。
はあ、そうですか。で、ご自身は、でも、まあそういうのは大好きな
少年。大好き。
でもご自身の青春時代っていうのは、もう幼い頃に日本に渡ってきて、はいはい、で、ずっとそれ以降は、基本的に日本で。
基本的に日本です。
で、暮らしてらっしゃる。
はい。
その、東山さん、ご自身のいわゆる青春時代っていうのはどういう感じだったんですか、
ね、青春時代ですか、うん、どうですかね。中学から高校にかけては、音楽をやりたいってずっと思ってて、でバンドを作りたいと思ってて、ずっとこう楽器屋さんにメンバー募集の張り紙を出したり、はいはいはい、うん、自分で連絡をしたりで、バンド作っては解散しみたいな感じの青春時代だったと思います。
あ、そうですか。あ、じゃあ実際にバンドもやって、
もう本当のコピーのしょうもないバンドですけど、はい、やってましたね。
ロックバンドとか、
ヘビメタです。
ヘビメタどの辺ですか？
どの辺ですか、それはですね、コピーしていたのは、まあ、日本のメタルでいうと当時44マグナムとか、ラウドネスとか、
バウアウとか、
バウアウとか、そうですね、アースシェイカーとか、で外国だとクワイエットライオットとか、モトリークルーとか。
なるほど、 LA メタルとかその辺もすごい。
マイケルシェンカーも誰も聞いてます。
そうですか。まあ僕もほぼまあ同世代なものですから、まあその辺は非常によくわかるところですが、はい、そうですか。まあでもじゃあいわゆるね、その普通のと言っちゃあれですけど。
普通ですね。
ね、本当に、あの音楽やって、こう、ね、ギターも弾いてっていう感じの青春時代を送って。
はい、
でもその、本とかっていうことではどうだったんですか？
読書に関して言えば、もうろくに読んだ記憶がなくって。
ろくに読んだ記憶ない。
ないですね。うん、あの、中高に関して言えば本当に音楽ばっかりで、本を読んだ記憶があんまりないですね。
ほうほうほう。
あの、本を読み始めたきっかけっていうのも、うん、大学時代ずっと東南アジアを一人でブラブラするのが好きで、まあ、バックパッカーを気取ってブラブラしてたんですが、うんうん、そうするとやっぱり英語があった方が強いなっていうことで、英語勉強をしだして、で、力がついてきた頃にそろそろ原書を読むかって思った時に、エルモア・レナードっていう人の本が、まあ、あの、原書でも読みやすい。ということで手に取ったんですけど、これが勉強を超えて内容がすごく面白くって、うんうん、それからレナードの本にハマって、多分僕の読書は、あの、思い出せる限りそこからだと思います。
じゃあもう大学生。
全然大学より後だと思いますね。
あ、そうですか。じゃあ読書デビューは相当遅い感じ
ですか？遅いですね。
ですね。
すごく遅いと思います。
はあ。でも、書くことはどうだったんですか？
書くことも全然その作家になるなんていうのは全く思ってなくって、実はさっきここ通ってきて、あの、デジャブを感じたんですけど、
はいはいはい、
そこの、昔は新日興ビルって言ってたんですけど、
はいはい、
そこで1年間働いてたんですよ。
あ、普通にこう、サラリーマン
サラリーマンやってたんですよ。
あ、そうですか。
そうなんです。その時代に童話を書いたことはあります。
童話？
はい。宮沢賢治とか小川未明を真似て、その時代に書いてた、それを脇に置いとくとすると、小説家になろうと思ったことは全くないですね。
ちょっと待ってください。じゃあ、いつから、何歳ぐらいの時からちゃんと書き始めてるんですか？
ですね、2000年だったので、今から15年前ということは32の頃ですね。
はい、32の頃に書き始める。
はい。ちょっとその時にその大学院に行ってたんですけど、
うん、
まあ博士論文が割と時間切れで、もう多分学位は取れないだろう、
はあはあ、
ということと、学位が取れないということは大学で職を得る見込みがないということで、まあ、失業状態だったというのと、はあはあ、2番目の子供が生まれたのと、
うん、
割とこう、これから先どうするんだっていう時に、
うんうんうん、
本当に現実逃避のような形で、うん、家族が寝静まった夜に一人でパソコンを立ち上げて、うん、さっき言ったエルモア・レナードだったらこういう小説を書くだろうという頭で、つらつらつら、はあ、それは書き始めたのが最初ですね。
はあはあはあ。なんとか、 ここじゃないとこでとりあえずやろうみたいな。
まさに、もうここの道はほとんど断たれてるから、
はあはあ
はあ、何も本当ゴリ夢中で、
そうですか。
手探りで。
その時書いたのが、
その時書いたのがですね、逃亡作法って言ってデビュー作に結局なったんですけれども、
うん、
まあその前に一回その、うん、新人賞に応募して落ちてるんですけど、うん、で手を入れて、うん、次の新人賞に応募したら運よくデビューすることができて、
そうですか。
はい。
でもそこでそのプロフェッショナルの作家として生きていくんだっていう感じにすぐなるもんですか。
なるというかならざるを得ないというか、
はあ、
もうその、
は
あはあ、自分が見込んでいた大学での就職がもうついえたので、
うんうん、
も
う
この道しかない、
うん、
もう本当に石にかじりついて書き続けたという、
はあ、
これなくなったらもう何にもないっていう、
はあ、そうですか。じゃあもう本当にこれなんだっていう、もうこれしかないんだっていう、うん、
もう背水の陣みたいな
ですね、
はい、
あらそうですか。それがでも結果今のねこの理由につながってくる。
そうですね、不思議なもんですね。
ですね。あの今回ねその青春ミステリーということですけど、はい、改めてその青春っていうのは、
はい、
すごいざっくりした質問の気をつけて、青春って何ですか。
何でしょうね。なんかこう自分のことで言うと自分でも手に負えないドロドロしたエネルギーがほとばしってた時代だったような気がして、
はあはあ、
それは僕の場合は音楽であったり、
うん、
あとはそのオートバイに対する憧れであったり、そういうところでこう発散しなきゃいけないようなものだったと思うんですけど、
うんうん、
まあ、青春小説として形にまとめる場合は今回のこの小説に関して言うともう割とこうベタでいこうと思って、
ベタ
喧嘩あり、
うん、
友情あり恋愛あり全部盛り込んでやろうって、はいっていうベタな青春感です。
なるほど、
はい、
でももう言いようのないかドロドロ感が、
ドロドロ感というかこうなんかこうブルーハーツの歌じゃないですけどどうかせに火がついちゃったみたいな感じですかね。
そうですか。あ、それが青春。 Let's get knowledge with fun。 ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の東山明さんです。講談社から龍出版となっています。あの、私自身は台湾、中国行ったことまだないんですけど、
はい、
ただ今回の作品を読ませていただいて、非常にこう空気感というか、こうリアルな空気の匂いというのがすごい伝わる感覚がある、
はい。ありがとうございます。
ですね。こう、今回、その、例えば、改めて今回の本の、龍のために台湾に行ったとか、中国に行ったっていうことが結構あるもんですかね。
中国には、その、話を聞きに、祖父の兄弟部に会いに行ったんですが、うんうん、台湾は今でも、あの、食べ物が恋しくなるんで、年に一回は帰るようにしてるんで。
あ、もう定期的に帰って
る。定期的に帰ってるんです
よ。はいはいはい。じゃあ別にその取材のためとかっていうことじゃなく。
そう、龍に関してはないですね。
体
に。子供の時から日本に住み始めた後も、うん、割と夏休みはずっと台湾で過ごすのが当たり前だったんで。
ああ、そういうことなんですね。
そういう空気感は多分僕は肌感覚としてまだ残ってると思います。
食べ物美味しいですか？
そうで、合う合わないはあるかもしれないですけど、僕はまさにそういう、ソウルフードみたいな。
ああ、文字通りそうですね。
文字通りそうです、
ね。ああ、やっぱりそれが恋しくなっちゃう。
恋しくなります。
はあ、そうですか。台湾のどんなところが好きですか？
台湾のどんなところですかね。
うんうん、
まあ、もちろん自分が育ったっていうところが一番ですけど、多分どんなところでも、まあ、家族がいる場所が自分の居場所だと思っているので、そういう子供時代の幸せな思い出がいっぱいまだ、僕も随分年を取ってるんですけど、まだかろうじて、上の世代の人たちはまだこの世にいるんで、
うん、
そういう大切な思い出を感じ取れる場所だというのが僕にとっての多分一番。
当然ね、風景とか景色も変わってる部分はあると思いますが。
随分変わりましたね。
随分変わってる。
変わりましたね。綺麗になりました。
あ、そうですか、
はい。
かつては綺麗ではあんまなかった。
うん、もっと混沌としてて汚かったです、ね。
ああ、そうです。
それも楽しかったんですけど、
ね。でもやっぱりそういう風景とか景色変わっても、やっぱりこう、通底するものがある。
そうですね。うん、まあ、親戚もいるし、友達もいるんで、うん、割とみんなでこう、台湾の街で、こう、会って喋ったり、ご飯食べたりしてると、なんか昔に戻ったような気がふとしますね。
うん、なるほど、そうですか。今回のテーマ、ね、その龍のテーマっていうのは、
はい、
まあ、その、そうですね、おじいさん、お父さんのエピソードをいろいろ知ってということです。
はい、
これは前からもう、じゃずっと書きたいと思ってたテーマではあった。
そうですね、家族の物語っていうのは僕の中で、その使い道のない記憶っていうのが当然いっぱい、あ、誰にでもあると思うんですけれども、うんうんうん、その使い道のない記憶をどうにか物語の中に織り込めないか、 要は当然物語の中に織り込んだらそれは一つの僕にしかわからない記号ということになるんですけれども、はいはい、それを僕が読んだ時に読み返した時に、うん、あこんなこともあったんだって思い出せるような本にしたかったんです、
ね、あじゃあご自分の備忘録としても使えるしということでということですね。えでもそれは何ですかね、いろんなこうエピソードとか記憶が多分こう整理整頓されない状態でダーッとある状態がまず最初にあると思うんですけど、
そうですね、
そこからこういろんなものをこう例えばこう作品に仕上げる段で、はい、一気にいけるもんなんですか、そういう整理整頓一回してからとか、うん、置き直してからみたいな。
なるほど、龍に関しては一気だったと思います。
あそうですか。
もう本当に勢いで書いて、本当はもうこれより随分長かったんですけれど、
あそうですか、
編集者と打ち合わせをして、あの削るべきところは削って今の分量になりました。
あそうですか。これでもね、はい、相当こう濃密なというか量もちゃんとねしっかりあるっていう印象ですけど、
もっと本当書いてる時はすごく楽しくって、うん、あの物語がこうなんていうんですかね、うん、まとまりがなくてもとりあえずこのその勢いを止めたくないということでずっと書き続けてきたんで、うんうんうん、どうしても冗長な部分とか、うんうんうん、いらない部分もいっぱい書いてたと思います。
でも一気にいっちゃった。
一気にいきます。
一気っていうのは時間的にはどのぐらいでできちゃうもんなんですか。
どうですかね、多分3ヶ月ぐらいだったと思います。
あ、そうですか。はい、ほんと一気稼いですね、
そうですね。
あ、それはなんか突き動かされる感じなんですか。
うん、まさにそういう感じだろうと思います。はい、
今なんだみたいな。
今なんだ、書いてるうちに、うん、本当はその長編小説にするつもりはなくって、まあ、長くても中編ぐらいでどっかの雑誌に載ればいいなと思ってたんですけれども、書いてるうちにだんだんこううまくは言えないんですけど、こう正しいことをやってるんだっていう確信みたいな、
あこれすべきこと、
すべきこと、うん、で、うん、今書いてるこの流れは間違ってないっていう、はあはあはあ、ちょっと説明するのは難しいんですけど、うんうん、そういう信念が芽生えてきて、
それ書きながら、
書きながらです。
ああそうですか、うん、
多分この方向は間違ってないっていう、
じゃあこれはどんどん加速しなきゃみたいな、
うんうん、この勢いが衰える前にとりあえず最後まで走り切って、はあはあ、その後であの選定していけばいいやと、遂行していけばいいやと。
うんうんうんうん、そうですか。やっぱり、このスピード感ってやっぱそこなんですね。
ああ、でも、そうかもわかりません
。ああ、怒涛のっていうのはまさにこういうことなんだなって思うんですけど、やっぱそうか。じゃあ、本当にリアルにそれは一気に書いちゃってるんですね。
そうですね。書いてる僕がそうでした。
そうですか。作家東山明、まあね、作家になられてからですから、もう15年ぐらい。
そうですね。15年、12年、それぐらいですね。
ですよね。その、これはちょっと外せないみたいな部分はあるんですか、作家として。
僕いつも思うんですけど、多分この文章を書きたいなって思ってる人は割といっぱいいるんじゃないかと思うんですが、最初の一行が踏み出せるか踏み出せないかは本当に大きな違いで、うん、その最初の一歩を踏み出すときに自分は果たして才能があるんだろうかとか、こんなことやって何になるんだろうかっていう、その、なんていうんですかね、いろいろ考えちゃうと思うんですけど、あのそんなものは全く関係ないって僕は思ってて、もう才能とかとにかく関係ないから、書きたい気持ちが湧き立ったらとにかく書けと、
はあはあはあ、
才能は本当に関係ないです。
うーん、
とにかく僕自分でも今自分に才能があるかどうか自信が持てないですし、ただ書かなきゃいけない何かに突き動かされてるような感じで書いてるから、はあはあ、もし本当にあなたが、
うんうん、
何かを書きたいっていう気持ちがあるんだったら、もう死のごの考えずにもう書き始めた方がいいです。
なるほど、やりたいならやれと、
やれと。
まさにでもそれは作家東山明はそうであるわけですね。
僕はそうだったと思います。今でもそうです。
ああ、じゃあその書きたいっていうものは常にこうあるもんなんですか。
多分ですね、うん、これも僕の考えなんですけれども、うんうんうん、物語は無尽蔵にあるんですよ。
無尽蔵にある、
はい、うん、でイメージ的に世の中にこれだけ毎年何百冊も物語の本が出てくるわけだなので、うん、その物語っていうのは僕のイメージではその辺にふわふわ飛んでるんです。
ほう
で、それを作家が捕まえているっていう感覚なんですね。で、僕にその物語を捕まえる筋力があるうちはどんどん捕まえようと思ってます。
ほ
う、そのうちその書く筋力が衰えたら捕まえられないと思うんですけれども、それをなるべく一日でも後にすべく、でそういう その才能があるかなっていうふうに考えていると、うんうん、物語は捕まんないと思います。
なるほど。まず動かなきゃいけない。
動かなきゃいけない。
まず手を伸ばさなきゃいけない。
そうだと思います。
で、物理的、肉体的にそれがいつかできないときはまあ来るかもしれないけど、はい、それまではやり続ける。
それまではいっぱい物語は捕獲するべきです。
ほうほう。じゃあ逆に言うと、それは、自分の中でなんか埋蔵してるとか、なんか取っといてるっていう感覚じゃないんですね。
でも、この竜に関しては、本当にその家族の記憶を使わせてもらったので、その今までの僕の作品、他の方の作品でもそうでしょうけれども、0から1の作業が必ず必要なんですね。卵の殻を内側から突き破るような。けれども、この竜っていうのはもう元々あった記憶を膨らませているんで、最初から1もしくは2あったんですよ。うんうん、
なるほど。
なので、このまんま、この路線で書き続けると僕はあっという間に枯渇してダメになると思うんで、はあ、次からはまたきちんと卵の殻を破く作業、そして物語を捉える作業をしないと筋力が衰えるっていう風な不安というか恐怖があります。
ちょっとこの竜に関してはじゃあ東山明という作家にとってもちょっとまあちょっと特殊な事例。
特殊だと思います。う
ん、で、まあ、ね、パート1でもおっしゃいましたが、まあ、ちょっとおじいさんの事例もあるから、はい、まあ、それが、まあ、ね、最初からゼロじゃない部分のスタートなんだろうけど、はい、でも、それ以外に関しては、基本的には、こう、ふわふわしたやつを捕まえる。
そうですね。
で、内側からコツコツやる。
そうですね。
いう作業が、
そうだと思います。
繰り返される。うん。そこで、例えば、その、まあ、今回もミステリー要素がありますけど、はい、謎解きとかミステリーっていう部分は、こう、必ず、必須アイテムとして入れたいという感覚なんですか？
いや、僕はそんなことはないですね。
あ、そうですか。
多分どんな物語でも上手に書けば、うん、そこに何らかのミステリー性は必然的にというか自然と出てくると思うんですね。でもそれはもちろんその書き手のその力量と読み手がそれを受け取る力が重なった時にそういう幸せな物語、うんうん、お互いが共有できる物語が生まれるんですけれども、うんうん、あの作家が故意にその物語の中にこのミステリーの要素を入れなきゃいけないっていうのは、うんうんうん、あのもしかすると読者を見くびってるのかもわかります。リーダビリティっていうのはおそらくそういうところに読者がもしその反応するのであれば、小さいところでもそういうミステリアスな要素を感じてもらえると思うし、スリリングな物語をあの読み取ってもらえると思うので、そこに作家が当然故意にあるミステリー、ある殺人事件を入れていくっていうのは、今言ったみたいにもしかしたら失礼なことなのかもしれないとすら思います。Let's get knowledge with fun.
家族という言葉が何度も出てきました。はいはい、改めて、その家族というのは、東山さんにとってどういう存在なんですかね。
僕にとっては多分他の誰しもがそうだと思うんですけれども、アイデンティティの一番根底をなす部分で、うんうん、あの全く揺らがない部分だと思います。
揺らがない。
僕はあの台湾で生まれて、日本で育ってるんで、で、間行ったり来たりしてるんですけれども、そうすると、ちょっと自分のアイデンティティの置き所、日本にいるときにはまたみんなとちょっと違った環境から飛び込んできたわけで、うんうんうん、ちょっとみんなと違う部分があって、逆に台湾に戻ると、こう、日本から戻ってきたっていうことで、また向こうのことちょっと違う受け入れられない部分があって、どちらも、あの、ちょっとお客さんのような感じになって、その場所に自分が所属しているっていう意識がすごく薄いんですけれども、うんうんうん、でも家族だけは本当に揺るがないもので、うんうん、この父親とここの母親の子が僕であるっていうことは絶対揺るがないわけですし、うんうんうん、僕と妻の間の子供が彼らであることは揺るがないわけなので、
はい、
それは本当に多分僕の一番基礎、基礎の部分だと思います。
うんうんうん、なるほど。そうですね。まあ、住んでる場所とかはまあ変わっちゃうかもしれないし、まあ、いろんなことはあるけれども、
はい、
そこは本当に揺るぎない。
ないですね。家族がいる場所が僕のいるべき場所だと思います。
はあ。でもその中でね、その、こう、どんどん続いていくっていうのももちろんそうだし、
はい、
その中で、ただ、まあ今回のね、あの、理由の中にもありますが、いろんなこう、憎しみの連鎖とかも出てくるじゃないですか。
はいはい、
そういうことを、こう、断ち切るというか、そこを、そういう憎しみとかを、どっかで終わらせるみたいなことも必要な作業になってくる。
やっぱり理想論としてはそうだと思います。うん、そんなに簡単にはいかないと思いますけれども、
うんうんうん、
ねえ、あの、言葉だけで、あるいは本一冊書いたぐらいでそういうことができるんだったらもう世界とっくに平和になってると思うんですけれども、理想論を言えばそうですね。もうその、 少年漫画の世界の理想論は多分そのまんま世界の理想論にもなるわけで、憎しみの連鎖は誰かがどこかで断ち切らなきゃいけないというのは本当にその通りだとは思います。
うん、そうですね。まあ、今回ね、その、台湾、中国が主な舞台で、実はこの本では日本、もしくは日本人っていうのはほとんど登場してこない。
そうですね。
ね、まあ、一部ちらっと出てくるような人。
ちょびっと、はい。
いますけど、そうは言いながら、なんか、ほとんど描かれてないけど、でも日本とか日本人についても、こう、いろいろ考えさせられるような、
はい、はい。
内容でもあるなと思ったんですけど、はいはい、東山さんにとって日本、日本人っていうのは、どういうものなんですか？
は
い、
僕は自分の中の、もう日本で暮らしてる時間の方が圧倒的に長いので、日常生活の中で自分が、要はこの社会の中で、異邦人だと意識したことはあまりないんですね。普通に生きている限り自分のことを外国人だというふうに意識してはなくって、頭の中で考えるのも日本語で考えますし、夢も日本語で見るので、まあ、こういう言い方が許されるのであれば、多分半分ぐらい、台湾がふるさとで、半分ぐらいはやはり、まあ、日本、福岡がふるさとだと思ってます。
でもね、なんかそういう、今回ね、日本とか日本人について、すごい考えさせられる部分があって、はい、なんだろうな、こう、例えば台湾とか中国っていうのは、ものすごい、こう、ね、歴史があって、はいはい、非常にこう、ハードな歴史があって、はい、で、日本とか日本人は、一見そういうものが、とりあえずないじゃないですか。だけど、なんか、それが、現状、例えば日本とか日本人が今こうであるっていうのは、決して自明のことではないというか、もうなんか、そういうことを一旦立ち止まってみる必要もあるのかなって、いうことも考えさせられたんですね、今回。台湾とか中国の姿が、こっちに来なかった必然性なんか別にないじゃないかっていうことも思うんですよね。ね、だからなんか、そういうテキストにもなりうるんじゃないかなとちょっと僕は思ったんですね。
まあこの中で僕が書いてる日本と台湾のこのかつての関係というのは、もしかすると日本の読者が読むと目新しいことかもしれないんですけど、台湾の読者が読むと本当に自明のことなんですよ。
ああ、そうなんですね。
多分誰でもがわかる、誰の目からも鱗が落ちないような。
ああ、もう当たり前すぎること
。当たり前すぎることしか書いてないんですよ、実は。
はあ、はあ、はあ。
なので、もし逆に、日本の方が、それを読んで目から鱗が落ちる感覚があるとするならば、そこにきっとギャップがありますよね。
ですね。でもやっぱりそのギャップから、そのね、こう、岩のあるところから、いろんなものってやっぱりこう見えてくる。
そうですね。
ますよね。
多分知らない、と話にならないことがいっぱいあるので、知る取っかかりになるといいなとは本当に思います。
そうですね。しかもだからね、先ほど来の話からもうこれがかなり実話ベースというか、
そうですね、
ノンフィクションベースの部分のエピソードが多いから、
はい、
やっぱここを一つね、本当に初めて知るっていう私のような人間がいっぱい多分いると思うので、
はい、
そこは本当取っかかりになりますね、それはね。
はい、
今回ね、その、青春ミステリーということで、まあ熱い。まあ一言で言うと熱いですよ、本当に。熱々ですよ。その中で、まあやっぱりこう熱く生きるっていうことがベースにあるんですけど、
はい、
一方でその儚く消えてしまう命っていうのも描かれているわけ、はい、で、その生きること死ぬことっていうのは、東山明さんにとってどういうことですか？
どういうことなんでしょうね。非常に難しいですね。ただ僕は、すごく臆病なんで、死ぬことがとても怖い。なので、死ぬことはもう本当に僕にとってはもう恐ろしいことです。生きてることは楽しくって、本当はそんなに単純じゃないんですけれども、どんなにこう辛いことがあっても、僕は例えば、その自分で命を絶つという選択肢は自分には絶対ないので、そこら辺は本当にきっぱり分かれています。一言で言うとなるとちょっと僕の言葉では足りなく届かないかもしれません、
生きるのは楽しいことであるっていう、
楽しくはないかもしれませんけど、
死は怖い、
死は怖いです。
今後なんですけど、
はい、
これからまあいろんな作品ね、先ほどの話じゃないですけど、はい、こう捕まえてという作業もありながらということなんで、はいはい、 それは捕まえてみるまで分かんないんですかね、どういう物語なのか。
僕の今までの書き方はそうですね、ちょっとしたその手がかりがあって、それは最初に頭に浮かんだタイトルかもしれないし、一編の詩かもしれないし、いくつかの場面かもしれないんですけど、そういうところからこうちょっとずつ捕まえていくので、最終的に全部捕まえきるまでどんな物語になるのか自分でも読めないところがあるんですよね。
そうです。でもそれは逆にそれは楽しみですよね。
僕、本当にそういう書き方じゃないと僕自身癒されないと思ってるから、そのスタイルで書いていくと思います、これからも。
そうですか。今後じゃあどういったものを捕まえられるのかっていうのも全く見えない。
見えないですね。でも捕まえたいのはちょっと恋愛ものです。
恋愛もの、
恋愛小説をうまく捕まえられたらいいなと思ってますね。ほ
うほう。それはご自分がこう読んでみたいみたいな感覚なんですか。
そうですね、自分も読んでみたいし、自分が尊敬する作家さんたちも割と一作は恋愛小説を通ってきてるようなので、僕もいずれはという考えがなきにしもあらずですね。
それはまだじゃあご自分の中では未体験ゾーン。
完全に未体験ゾーンですね。
ああ、そうですか。じゃあ、それがどういう形で捕まえられるのかっていうこと
ですね。そうですね。それは自分も楽しみにしてます。
なるほど。今、具体的に、こう、進んでいる、進行している作品とかってのはあるんですか？
次はですね、来年に出せればいいなと思ってるのは SF です。
あ、SF？
はい。
ほうほうほう。これは、
はい。2年前に、ブラックライダーっていう本を出したんですけれども、その前日譚となるような、まあ、要は未来の話なんですが、その文明が行き着いて崩壊した、その過渡期の、物語を舞台にした物語を来年出せればいいなと思ってます。
今じゃあそれは着々と進みつつ、
それ実はもう初稿は書き終わってて、はい。
ほうほう。じゃあ日の目を見るのが来年ぐらい。
来年ぐらいです、
ね。来年ぐらい読めるかもしれない。
はい、
そうですか。じゃあ楽しみにしております。
はい。
はい、最後になりますが、番組恒例の質問なんですが、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
これはあんまり、どうですかね。高校1年生の時の、あれは地理の先生だったと思うんですけど、
はい、
すごく、なんて言うんでしょうね、脱力したスチャラカな先生がいて、なんでか知んないけど、その人は記憶に残ってますね。
おー、脱力系。
はい、スチャラカ。学校サボっても怒らないし、なんか球技大会で勝てば、こう、おごってくれるし、割と、多分他の子たちも、高1、高2のあたりって、こう、突っ張って学校に来なくなったりする子もいるんですけれども、
はい、
その先生のおかげで、出席日数がどうにかなって、で救われたやつも結構いるんじゃないかな。そういうこうゆるい先生がいましたね。あんまりこう熱血で、なんかこう、はい、俺の胸に飛び込んで恋的な思い出はあんまりないです。やる気がなかっただけなのかもしれないですけどね。
あ、そうです
そうです、
でもなんかそれは なんとなく受け入れてくれるみたいな感じなんですか？
でも本当に当時のその少年時代の我々は踏み込まれると反発してたんじゃないかなと思うんですよ、ね。
まあそれはそうかもしれないですね。
なのでむしろそれぐらい緩い方が、あるいは構ってくれない方がこちらからこう、その近づいていくっていうところがあって、なんか記憶には残ってますね。
でそれで別に跳ね返されるわけじゃないし、
跳ね返されるわけでもなければ受け入れられるわけでもないという。
なるほど。それが妙に
そうですね、なんかオフビートな感じで。
なるほど、わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の東山明さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の東山明さんをお迎えしてお送りしました。東山明さんのお話いろいろ面白かったですが、その物語はね、ふわふわ浮いてるものをこう自分で捕獲してそれで作っていくもの、だけど今回の竜に関してはご自分の中にあったものというね部分でも非常に面白かったですし、まあでも今回の竜がね 一気呵成に行くんですけど、結構な部分が実話ベースっていうのは本当驚きですね。そこをねもう全部加味してもう疾走感のある青春ミステリーに仕立て上げたこの筆力というのは本当素晴らしいの一言。いや満場一致の直木賞は本当にいや納得の一作となっております。さて番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川田健でした。